高山俊吉気分青信号。
こんにちは。このところ裁判員裁判の話をしておりますが、交通問題と、まあ、いわば絡んでくる裁判員裁判といいますと、危険運転致死罪の裁判ということになります。危険運転致死罪というのは裁判員裁判の対象事件なんですね。でやはり3日なり4日なり短い期間で判決を出します。今私危険運転致死罪と言いましたけれども、致死傷罪と言わなかったのは、危険運転で傷を負わせただけの場合には裁判官の裁判になるんです。ややこしいですが、死亡になると裁判員裁判になり、怪我だけで終わると裁判官の裁判になると、こういうことになります。裁判官の裁判ということになりますと、何ヶ月もの期間をかけて公判を順々に開いていくという普通の裁判の方式になり、死亡事件だと数日間で一気に判決に行くと。なんかよく考えてみるとわからない話ですね。死亡事件の方が重大事件だと思いますが、重大事件は同じ交通事故、危険運転事件でもさっさと判決を出す。怪我で終わると丁寧というかゆっくりやると、こういうことです。どっかおかしい、そういう気はします。今年3月埼玉地裁で裁判員裁判で、危険運転致死罪の事件がありました。これは信号が赤だったのに、それを意に介することなく突っ込んで、それで相手に自分の車をぶつけて、それで逃げたという、逃げますと道路交通法違反、報告義務違反、救護義務違反という罪名がさらにつきますから一層重くなるんですが、そういう事件がありました。でこの事件は公判が開かれて、それで全ての審理が終わる最終段階で、検察官が論告求刑といいまして、どんな事件を起こした被告人だから重く処罰してほしい、求刑何年というような、そういう検察官としての要望を裁判所に言うところ、これが論告求刑というんですけれど、あとはもうそれが終わると弁護人が意見を言って、で最後に被告人が何か言うことはないかと聞かれて言って終わりっていう、もう本当に裁判のどん詰まりの終わりのところですけれども、検察官が求刑が終えたところで裁判官が検察官に、危険運転致死罪が成立しない場合には通常の交通事故事件としての判決のをしてほしいという、そういう、要請をしなさいということを求めたようです。これを私たちの世界の言葉では訴因変更というんですけれど、訴因の予備的訴因をつけるように裁判所が求めた。もし交通事故事件としての処罰を求めないということになると、危険運転致死罪は無罪になる可能性がありますよ、そういう意味合いを込めて裁判所が検察官に求めた。無罪になるということになると検察官大変ですから、予備的訴因として通常の過失致死罪の罪名を付け加えたと。で結論はどうなったかというと、過失致死罪になった。果たせるかな、危険運転致死罪は言い渡されなかったと、こういう事件でした。でどうしてかという説明が判決の中で行われていて、それはその交差点の180メートルぐらい前のところで、被告人は 対面信号が赤であることを見たのだけれども、意に介することなくその交差点を突破しようとしたと、こういうふうになっていたのだけれども、実は目撃者がいて、その目撃者は被告人の車が交差点に突っ込んだのは事実だけれども、そしてその時は赤信号だったことも事実だけれども、赤信号に変わったのは交差点に被告人の車が入る2秒前だった。つまり青から黄色になり赤に変わるまでの、その黄色から赤に変わる時の2秒後に被告人は交差点に入っていると。さて、そうなると被告人は赤である信号が赤であることを見て、それを意に介することなく突破するという、そういう時間的余裕はないはずだということになって、危険運転致死罪の認定をしなかったということのようなんですね。さて、その目撃者がいて180メートル手前で赤信号であることを被告人が見て、意に介することなく突破しようとしたっていう話は、裁判員裁判が始まる公判前整理手続きの中で出ていなかったんだろうか、そういう主張やそういう証拠は公判前整理手続きの中で出ていないとすると、一体どこで出てきたんだろう。長い公判前整理の中でどうやら出ていなかった可能性がある。そうすると被告人の車がもうちょっとで交差点に入るところで赤になった、対面信号が赤になったということはどこで分かったことなんだろう。誠に不可解な事件でした。危険運転致死罪というのは結果被害者が死亡している事件ですから、重大な事件です。長い公判前整理があれば、その間にさまざまな証拠が提出をされて吟味をされて、実際の法廷に提出することにするかしないかといったようなことの審議もかなり詳細に行われるものです。一体どういう心理がだったんだろう、どういう、ちょっと半端なと言いますか、いい加減なと言いますか、そういう心理だったんだろうということが不思議な裁判ですね。で、私は危険運転致死傷罪という重大な事件で、裁判所がそういう重要な証拠を公判が始まるまで知らないでいるというようなことが現実にあるとすると、それはもうどこか裁判の仕組みの根本のところが歪んでいる、あるいはおかしくなっているというふうに言わざるを得ないような気がしました。傷害で終われば長く期間をかけて裁判官が審理をし、死亡に至っているとそれは短い日にちでもう裁判員という素人が判決を下すという、そういう その時代そのこと自体がおかしいというか不合理だというふうに私は思いますけれども、現実にでこれどういう審理をするとそういう中途半端な判決になるのか、どこで証拠が登場したのかというような疑問に、どうしても登場します。わからない、皆さんご承知かどうか、裁判員裁判の判決というのは判決書を書くのは裁判官が書くということですけれども、それを遂行しよし悪しを何度にもわたって検討再検討をするという時間的余裕がありません。大抵の裁判員裁判の判決は短いものです。詳細な判決を書く時間的余裕がないからなんですけれども、 そういうことも含めて裁判員裁判の中身が雑把なものになり、中途半端なものになっているということがどうにも思われてなりません。裁判員裁判の実情を批判的に検証するということを日弁連がやらない、推進の先頭に立ったということもあって、これで良いのか裁判員裁判はという問題意識で一つ一つ丁寧に分析をする、あるいは批判的に検討するということを本来はしなければいけないはずの弁護士会日弁連がその責任を放棄してしまっているということが非常に大きな問題だということを、こんな判決をお聞き知っても改めて強く感じる次第です。今日はここまでにしましょう。